第二コリントの五章の八節、ご一緒に読みましょう。三、はい。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。今朝はこの箇所を通していつも心強いというテーマで学んでいきましょう。その断食等で読んだ本の中にこんな言葉が書いてありました。いつまでもあると思えよこの世と命、いつまでもあると思えよこの世と命。この悪魔の格言という本の中に一つの川柳が記されていました。悪魔はこの世がいつまでも続く、自分の命もこれからもずっと続くんだと思っていることをよしよしと思っているわけですね。そしてそういう人々は悪魔の思いとピタッと来るということができるわけですけれども、しかし実際はこの世は必ず滅びを迎えるわけです。私たちの命も必ずいつか終わりを迎えるわけです。私たちがその日をいつ迎えるのかということは誰にもわかりません。それを考えるときに心に恐れとか不安がやってきます。しかし神様は私たちに約束してくださるんです。私たちはいつも心強いのです。この世の中がどんなに恐れても、この世の中がどんなに右往左往したとしても、私たちは神様を信じているクリスチャンはいつも心強い。神様が今日そのように御言葉を持って私たちを励ましてくださることを感謝をいたします。なぜ私たちはいつも心強いのか、それは神のくださる建物があるからだ。聖書はこのように教えているんですね。神様のくださる建物がある。五章の一節を読みいたします。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。私たちがいつも心強いということができるのは、私たちには神様の建物がもう与えられているんだということを知っているからですよ。こんなふうに教えられているわけです。では、神様のくださる建物とは何でしょうか。それは一つは聖霊の宮です。私たちがイエス・キリストを信じたときに、私は聖霊の宮となりました。お一人お一人も聖霊なる神様が住むところの聖霊の宮となりましたよ。こう教えられているんですね。第一コリントの6章の19節を見るとこうあります。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。神様はもうあなたはあなたのものじゃないんです。あなたは神を信じたときに神のものとなりました。あなたは聖霊の宮となったことを知りなさい。このように語ってくれて というわけです。この世のすべてのものは必ず古くなるんですね。車もどんなにかっこいい新品の新車を手に入れても、もう一回人が乗れば中古車になるわけですね。どんなに新品のものを買ったとしても、人が使えばそれは中古になるわけです。また私たち一人一人は綺麗な立派な家を建てたとしても、それもまた中古住宅になるわけです。かっこいいご主人、そして美しい奥さんを、新郎新婦を手に入れたとしても、しばらくすると少しずつ変わっていくんです。しかし神は聖霊の宮とされた私たちは日々新しくされていくんだ。先週私たちは翼先生を通して内なる人が新しくされるんだということ、私たちは日々新しくされていくんだということを学ぶことができました。4章の16節にはこうあります。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。そうですね、私たちは少しずつ外見は、外側は衰えていくんですね。今本当にまだまだ若い人たちも、いずれは10年先、20年先、30年先には衰えを感じるようになるんです。でもイエス様を信じて私たちのうちにいらっしゃる聖霊様、内なる人は日々、毎日毎日新しくされていくんだ。このことを知っている人は勇気を失いません。こんなふうに教えられているんです。勇気を失う必要がないで、いつも勇気を持ち続けることができるんですね。昨日の私がどうあれ、今の私がどうあれ、これから将来の私がどうあれ、私たち一人一人は御言葉を知れば知るほど日々新しくされます。私たち一人一人が御言葉に従えば従うほど、私たちは変えられていく、キリストに似たものと変えられていくんだ。これが神の約束です。バプテスマのヨハネの弟子がある時、ヨハネのところに来てこう言いました。少し聖書をご覧ください。先生見てください、ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを受けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。バプテスマのヨハネというのは時の人でした。その時もうユダヤの人全員がヨハネのところに来たんではないかと思うほど、群衆で彼にバプテスマを授けてもらうために来ていたわけです。バプテスマのヨハネにも弟子たちがいたんです。ところが今までヨハネのところに大群をなしてバプテスマを受けてきた人たちの流れが変わったんです。どんどんどんどんある人の方に流れ始めたんです。それはイエス・キリストでした。それを見た時に彼らは少し心配になりました。嫉妬ややっかみもあったかもしれません。バプテスマのヨハネはそのイエス様のことを 紹介するためにやってきた人でした。彼自身もひょっとしたら嫉妬を持ってもおかしくないという、そういう流れを目の前に見たわけです。みなあの方の方に行きます。弟子たちならではの言葉でした。しかし、ヨハネはこう言いました。ヨハネの3章の29節30節。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。バプテスマのヨハネは、バプテスマを受けに来る人々の流れが、自分の方ではなくてイエス様の方に向かうことに対して、少しも妬むどころか、むしろ喜んでいた。なぜ喜ぶことができたのか。それはまるで自分が花婿を迎える花嫁のような気持ちになっていたからです。女性が一番美しい時は結婚をする花嫁の時だというふうに言われます。結婚のために本当に準備をして美しく整えて、そして結婚式に臨むことができるわけです。花婿とはイエス様です。式場はどこにあるんでしょうか。式場は天国です。天国というその場所で花婿であるイエス様が待っているんです。誰を？私たちクリスチャンという花嫁を待っていてくださるんですね。私たちはその結婚式場に行くまでに日々新しくされて、毎日作り変えられて、イエス様に似たものと変えられて、その天の御国に入ることができる。神様は聖霊様を通して私たちを日々そのように作り変えてくださるという、そのような祝福の約束を語ってくださっています。また神様のくださる建物、それは天にある永遠の家だと教えられています。一節の終わり、それは人の手によらない天にある永遠の家です。このように記されているんですね。人間が作った建物ではなくて、永遠の家、天国こそ私たち一人一人が神様から与えられる建物なんだ。私たちはそれを必ず受けることができるわけです。地上の建物というのは必ず壊れる。古びていく。先日、伊谷先生と一緒に教会にある、折りたたみ式のテントを確認しました。これからのために一つ一つ出して広げて壊れているところはないかというのを確認をしました。教会には4つテントがありました。なんと、4つのうち3つが壊れていました。それは全部、買い替えないといけない状態にありました。どんなに高くて立派なテントを買うことができたとしても、それは使えば古くなります。壊れて行くものであることがわかるわけです。 ここで教えられている地上の幕屋というのは、実はこの地上の家であると同時に、私たちの体のことも表しているものなんですね。家も体も必ず古び、そして壊れていく。しかし天の幕屋、天の神様が私たちのために用意してくださった永遠の家は壊れることがないんです。そしてそこは最高の場所として私たちのために用意されている。そこは先ほど言いましたように結婚式をする会場のように私たちのために整えられた場所であること、聖書が教えてくれているわけです。だからこそ私たちの生き方はこの壊れていくものに目を向けるのではなくて、見えないものにこそ目を留めます。4章の18節。ご一緒に読みましょう。3。はい。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。私たちはこの世の壊れていくものに目を向けるときにがっかりするんです。でも見えない、壊れることのないものに目を向けるときに私たちは心に喜び、感謝があふれていきます。ヘブル書の11章に出てくる信仰の偉人と呼ばれた人々、エノクも、そしてノアも、アブラハムも、彼らが待ち望んでいたものは永遠の神の家でした。彼らはこの地上においては求めてきたものを手に入れることができなかった。しかし、遥か先にあるその天を見て彼らは喜び待ち望んでいた。聖書はそのような彼らの生き方について教えています。ヘブル書の11章の13節から16節。少し長いですけども、ご覧いただきたいと思います。これらの人々、アブラハムたちのことです。これらの人々は皆、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。私たちも同じなんです。私たちもイエス様を信じたときに、私たちは天の都、天の永遠の家を神様から与えられるという約束を受けることができました。ですから、私たち一人一人は心強いんです。必ずそれが与えられるからです。ですから、この地上がどれほど多くの出来事で恐れ不安を持ったとしても、 私たちは必ずそこに行くことができる。それを受けることができることを覚えて、神様が心強くありなさい。そのように語っているその御言葉をそのまま告白するものとなりましょう。いつも心強い。私たちはいつも心強い。それは聖霊の宮とされたからです。日々私たちは新しく作り変えられるからです。さらに私たちは天にある永遠の家を約束されているからです。二つ目に、いつも心強いと告白することができるのは、神にかなうものとされたからです。神様は私たちをこのことにかなうものとしてくださった。このことにかなうものとしてくださったのは神です。このことというのは、聖霊を受けたこと。天の家を受けるものとされたこと。あなたにはそれがふさわしいと認めてくださった。それを認められたのは神だというんです。なぜこんな私たちが神にかなうものとされたんでしょうか。あなたはふさわしいと神様に認められたんでしょうか。それはただ一つ。神の御心である罪を認めて悔い改めたからです。悔い改めてイエス・キリストを信じたからです。私たちはもう神様の御心を行ったんです。神様はすべての地上の人々に願いを持っておられるんです。それは悔い改めて神を信じること。それが神の全人類に対して願っておられることなんです。その御心を私たちは信じて従うことができたんです。それは神の御心にかなうものとされた証拠なんですね。かなうという言葉、これは神様が私たちを、あなたは私の花嫁にふさわしい、天国で待ってくださっている花婿であるイエス様の花嫁にふさわしい、天のその結婚式場にふさわしいものだと言ってくださっている約束でもあるわけです。だからふさわしいものとされた私たちには、まず神様からの確認の印があるということを覚えたいと思います。神様からの確認の印がある。五章の七節のところ、六節のところ、失礼しました。五節のところを見ると、このように記されています。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は、神です。神はその保証として御霊をくださいました。さらに一章の22節にはこうあります。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。つまり、目に見えることはできないですけども、神様から見れば、皆さんの心に神様の印鑑が押されているんです。神様の確認の印が押されているんです。だから、 はい、あなたは私にふさわしいものですと神様ご自身が言ってくださるんです。それは先ほども言いましたように、悔い改めなさい、そして私を信じなさいと言われる神様の御言葉に私たちが応答をすることができたからです。そしてその確認の因というのは、私たちのうちにおられる聖霊のことなんです。今私たちの時代はだんだんレスの時代と言われています。どんなレスがあるでしょうか。ペーパーレス、だんだんだんだんもう神のいらない、神を使わないというペーパーレス。そして最近高齢者の人たちがちょっと戸惑い始めているキャッシュレス。もうお金を持たないでカードだけ、携帯だけがあれば買い物ができる。さらに私たちのこの時代にはハンコレス、ハンコがいらない時代に突入したんですね。もう私たちの国の大臣がはっきりとハンコはもういらなくなっていきますよというふうに言ったんです。多分皆さんにとってはハンコって一番大事だと思っているものだと思うんですね。もうこれだけは絶対に大事にしないといけないと言ってきたものをもう使う必要がなくなっていく時代に私たちは入ってきたんですね。でも神様は昔から証明書も何にもいらない、イエス様を信じた人のうちに聖霊という神様の印鑑、印が押されているんですね。だから私たちは堂々と神の子供ということができます。堂々とクリスチャンですということができます。堂々と私たちは天の御国に入ることができます。先日、ある姉妹に頼まれましてね、バプテスマを受けた証明書を作ってくださいとこう頼まれてですね、こういうのを作ってみました。本来はなかったんですけども、バプテスマ証明書というのを作らせていただきました。ここには、あなたはあなたの信仰の告白に基づき、父と子と聖霊の御名によって2020年何月何日バプテスマを受けられたことを証明します。もし欲しいという人があったら私に声かけてください。また皆さんの分を作ることができますので、これは神の証明書です。でも本来は必要ないんですね。天国に入るときに、はい、バプテスマの証明書を見せなさいと神様は言われないんです。もうイエス様を信じたあなたのうちには聖霊様がいらっしゃるからです。それを感謝しましょう。神様が一緒にいるんです。もうあなたは神様と一緒なんです。そしてその神様があなたを日々毎日新しく作り変えておられるんです。大事なことは御言葉にはいと従うこと。従えば従うほど私たちは日々作り変えられて、キリストに似たものと変えられていきます。だから私たちはその天の御国に入るときまで信仰によって生きる。信仰によって生きるという歩み、信仰によって歩むという 生き方を大切にします。一緒に読みましょう。3、はい、確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちは神によって御心にかなうものと認められました。私たちは見ずに信じるものとされたんです。この中で、はい、私はもうイエス様を見ましたと言える人は何いらっしゃるでしょうか。多分ほとんど手上がらないと思いますね。まだ私たちはイエス様にお会いしてないです。でも信じてますか。アーメン。信じてるんですね。もうあなたには信仰があるんです。どんな信仰ですか。見ずに信じる信仰があるんです。私たちの信仰にとって一番大事な信仰は何でしょうか。見ずに信じる信仰なんです。見て信じる信仰、それは建物と一緒で体と一緒で、その見ているものが壊れたり古びていくときにぐらつくんです。でも私たちの与えられた信仰はまだ見ていない。私たちの救い主イエス様を見ずに信じる信仰をいただいたんです。だから一番大切なその信仰も与えられているんです。私はまだまだです。私の不信仰は本当にもう恥ずかしくて、よくそんな風な言葉を聞くんですけど、いえいえ、もうあなたには一番大事な見ずに信じる信仰が与えられたから救われてるんです。そのことを私たちは何よりも喜び大切にしたいと思うんです。この世の人々はいつも上がったり下がったり、上がったり下がったり下がったりという、もういつもこんな人生を歩んでいるんですね。コロナを見ているとよくわかりますね。ああ収束してきたと思うとまた上がり始めていく。これをずっと繰り返しているんです。私が新聞を開いてまず最初に見るのはコロナの感染者数を見るんですね。そして、あ、昨日は40名かとこうがっかりするわけですね。東京はまた200を超えてと思うわけですね。兵庫はと思うわけです。それを私たちは目に見えるものを通して一喜一憂しているなら、ずっと上がったり下がったりを繰り返さなければなりません。でも私たちは V 字回復ができるんです。 V 字回復私たちはたとえこのままだんだん衰えてきて死んだとしても V 字回復、天国に行くことが約束されているんです。そこで栄光の体に変えられてイエス様と共に永遠を過ごすことができるように約束されているんです。トマスは弟子でした。彼はイエス様の弟子としてずっと寝食を共にして、他の誰よりも熱心に神様の御言葉をごく身近で聞き続けてきたんです。でも彼はイエス様の復活を信じなかったんです。どうしてでしょうか。イエス様、復活されたイエス様が現れた時にそこにいなかったからです。いなかった理由は分かりませんけども、一人だけ取り残された時に彼は拗ねたんです。だから言いました、私は信じない、この目で見ないと信じません、この手で触らないと信じません、 イエス様のその十字架の釘の穴に指を突っ込んでみないと信じませんと断言したんです。そこにイエス様現れてくださってこう言われました。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。見ずに信じる者は幸いです。私たちはもう見ずに信じる信仰を持っているんです。その一番大事な信仰を大切にこれからもイエス様と共に歩んでいきましょう。今朝もう一度メッセージの確認をするためにパソコンにスイッチを入れてそして準備を始めました。するとウイルスに感染していることが判明しました。パソコンのウイルスだったんでよかったんですけども、ウイルスに感染していました。どうしようと思いました。でも御言葉だけ完成してなかったんです。すごいでしょ。全部ウイルスに感染してたのに私が準備していた御言葉だけは普通に開くことができて普通に今日このようにメッセージすることができたんです。他のパワーポイントとか全部見ることができない状態にありました。神の御言葉まで感染させることはできないんです。神様、私たちに与えられた御言葉、それは私たちにとって何よりも心強い神の約束です。それは何者によっても侵されることがないんです。その御言葉によって心を強められて今週も歩ませていただきましょう。